こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第161回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
共感が伝わる褒め方のコツということですね。
褒め方、
はい、音色塾で、
はい、
ね、こうコミュニケーションの授業ということでやってきてますけども、
はい、
褒めるということについて、
うーん、
実はあまり触れていなかったんじゃないかと。
こんな大事なのに、
こんな大事なのに、はい、褒めまくっているのに、
はい、はい、
で今日はこう改めて褒め方のコツ、
うん、いいですね。
意外とこう褒めたいんだけど、
はい、
こう相手にうまく伝わらないとか、
うん、
褒めるのが照れくさいとか、
はい、そこはありますね。
結構あると思うんですよね。
うん、
なので今日はその褒め方のコツ、はい、それからまあ褒める効果、はい、
うん、
あとはこう自分が褒められた時にどう受け取ったらいいか、
はい、
それも含めて
褒められ方、
褒められ方、はい、これも大事ですよね。
はい、
はい、これにちょっと進めていきたいと思います。
はい、はい、
まあ、最近褒めていますかっていうね、ことなんですけど、
はい、
結構このオンラインのねやり取りが、まあここ 1,2 年もちろん増えてるわけですけれども、
そうですね、
なので結構こうじっくり面と向かって相手と話をするという機会が減ってる人が多いと思うんですよね。
ああ、ね、なんか事務的なやり取りでさらっとおしまいっていう。そう、
要件だけズームで話してみたいな。
はい、
うん。で電話だとね、
うん、
まあできなくはないですけども、やっぱり面と向かって褒めるっていうことの方がやりやすいと思うんで。
そうです
よね。うん、ですよね。
うん、
なかなかこう褒めるっていう機会が減っているんではないかと。
ですよね。うん、でかといってこう、はい、いつも身近にいる人というのは、うん、こうついマイナスのことばかりこう気になりやすいという、
はい、あれをやってくれないとか、
ね、
トイレの蓋が開いているとか
聞きますね。はい、
うん、
ね、でまあね、プラスよりマイナスの方が余計にこう、
はい、
うん、強く感じ安いから、うん、っていうことなんでしょうね。
そうですね。
だから褒める機会って、うん、いずれにしても少なくなってしまうという。
確かに、
うん、
まあ、褒められて、
はい、
ね、嫌がる人というのは、
うん、
まずいないと思うので。
そうなんですよね、
うん、
なんかこう、ね、ちょっと照れてる様子で、
はいはい、
ね、苦手そうに見えても、
うん、
内心はそうそうね、
そうそう、
うん、
嫌がっていない
ですよね。
ね、
はい、うん、だから逆に、
はい、
こうね、自分を褒めてもらえないと、
うん、
すごくこう落ち込んだり、
うん、
弱ったりする人は多いんですよね。
ああ、なんか複雑ですね。
そうですね。だから他の人が、ね、例えば職場で同僚が褒められてると、
はい、
自分はけなされているように、
うん、
叱られているように感じてしまうという。
そうか、自分は褒められないから
ですね。
うん、
ね、実際はニュートラルなはずなのに、
うん、
なんかこう比べてしまう心理も
そうですね、
あるんですね。
まあ日本人なかなかこう褒める文化というのが浸透していないのかなっていうのもあるので、
ありますね。
ね、こう言わなくてももちろんわかるだろうとか、うん、
はい、
あとはこう厳しくね、
うん、
はい、あの指導するのがいいとか、
はい、うん、
まあ、そういった雰囲気もあるので、
はい、
褒めることを恥ずかしがらず、
うん、
しっかりと褒めていく、
はい、
ね、褒められた方はそれでやる気出るわけですから。
ですね。いや、特に、
はい、
最近ここ数年でしょうかね、
うん、
若い世代が、
はい、
叱られることに非常に抵抗が大きい、あの慣れてないという、
逆に何て言うんですか、褒められたい欲求が高くなっている、
うん、ね、うん、だから職場で部下をちょっと注意したら、
うん、はい、
本当叱りつけたなんて感じじゃなくて、
うん、
ちょっと注意しただけで、うん、あれこうだったからちょっと次から気をつけてねぐらいに言ったら、うん、もう翌日から会社に来なくなってしまったって話聞くんですよね。
はいはいはい、やっぱそういう体制が ないんですか ね、弱まってるんですかね。
ストレス耐性は下がってるんじゃないかなという気がしますね。
だそれはもう時代だったり世代だったりするものなので、
うん、
いやストレス耐性をつけないとダメだって言ったとしても、
ね、なかなかうまくいかないですね。始まらない、
うん、それを考えると褒めるっていうことに関しては、うん、
はい、
まあ、いつの時代でもあっても、うん、どの世代であっても、
はい、
まあ、嫌なことではないですよね。
ですね、
はい、
いつでも大事通用するという、うん、ことなので、
はい
はい、
まあ、じゃあ褒めの効果ですね、うん、
はい、
はい、その、まあ、褒めた方がいいということは分かりますけれども、
はい、
まあ、具体的にその褒めた時の効果っていうどんなものがあるかっていうことなんですけど、まあ、今、ね、はい、先生おっしゃったように、まあ、承認欲求みたいなものが、
は
い、ま
あ、
これまでになく高まっている
、はい、高まっていう、こういうのって、うん、はい、SNS が発達したりして、はい、うん、で人からこう、ね、いいねと、はい、なんかこう評価される機会が増えているせいも、
うん、
多分あるんでしょうね。
そうですね、だからあれじゃないですか、その、
はい、
昔ラーメンを食べて、
はい、
それをあげて何になるんだみたいな、よくこう分かりやすい事例として、
はい、
そういうこと、なぜかラーメンですよね、あれね、言われますけども、
はい、
ラーメンを食べたことですら、
うん、はい、
褒められて当然みたいな、
うん、
ね、まあ、褒められるまでいかなくても
なんかこう共感され
て、共感、そうそう、されて当然みたいなこう癖がついているので、はい、
うん、
この承認欲求っていうのは高まっていることは間違いない、
ね、だから、ね、褒めてくれるであろう、
うん、
ね、褒められることを期待している場面で、
はい、
何も言わずに流されたら、
うん、
すごくがっかりっていう感覚が強まってるんでしょうね。
そうですよね、うん、ほら私も最近ね、
はい、
あのカレー好きって前から言ってると思うんですけど、
はい、
あの結構何でもこだわるじゃないですか。
ですね、はい、ね、カレーもラムカレーとか、
そうそう、あ、そうで最近、
うん、
スパイスカレーをちょっとやろうと、
はい、まあ、そのカレーが自分で作ろうと、
あ、そうそうそう、でカレーが好き好き言ってるけど、
はい、
言っててもせいぜいインドカレー屋さん、ネパールカレー屋さんに行って、
うん、
美味しくて当たり前のバターチキンカレーとかマトンカレーとかを食べて、
はい、
いや美味しいんだよね、カレー好きなんだよねって言ってるだけじゃないかと思ったんですね、
はい、
なのでじゃあ自分で作らないとちょっとカレーが好きっていうのはちょっと甘いなと思って、
は
い、なのでスパイスカレーを調べて、
はい、
最近結構ね作ってますね。
スパイスを集めて、
集めて、まだでまだパウダーのレベルなんですよ。
あのカレーパウダー、
カレーパウダー、はい、今度はあの本当スパイスの元、
お
あの葉っぱとか、
はいはい、
葉っぱとか実とか、
ね、
そうそうそう、あれからやろうかなと思ってるんですけど、
いいですね。で
最近バターチキンカレー、
はい、ま
あ、普通のチキンのカレー、
うん、
あとキーマカレー、
はい、
作ったんですけど、いいですね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。
お
めちゃくちゃ美味しいんです よ。
はいはい、
もう
我ながら、
そう、うん、普通にスーパーに売ってるあのバーモントカレーとか、
ね、はいはいはい、
やっぱああいうのとスパイスのカレーは全然違うんです、
ね。違いますね。
うん、
はい。
それで自分で作って、いや同じにねなるわけないなと思ったんですけど、うん、結構ね近い味は出てる。
おお、うん、スパイスパワーですよ、ね。
そうそうそうそう。なんです。でそれを褒められたいんですけど、
お、
褒められたいんですけど、うん、いやこの年で SNS に上げてですよ、スパイスカレーすごいですねって言われても、ちょっと恥ずかしいので、いや上げてはいないです。
もうでもね、やっぱりそういうのは、
うん、
カレーとかスパイスとか、
うん、
あ、マニアックに好む人って結構多いので、
うんうん、はい、
多分ね、褒められるっていうよりも、
はい、
多分みんなもこう喜んでこう食いついてくれますよね。
そうですね、
うん、
今のところ家族だけに褒めてもらって
る、ね、うん、
はい、まあ、それで十分なんですけど、
うん、
はい、
なので、いや、いいですね。
いいんですよ、こうカレーは、いよいよカレー好きって言えるかなっていう、
ね、
作って一歩踏み入れたかなっていう、
ね、やっぱり自分で作ってたら、はい、それは言えますね。
そうなんですよ、なかなか いいですよ、ね、スパイスカレー。
そうなんです、ね、だからこういう、 こう、うん、何か自分で こう、こだわってやってることを、ね、褒めてくれたら、うん、それは、ま、満足度高いですもんね。
そうなんですよね。でその褒めの効果っていうところですけども、
はい、
まあ、褒める行動が多い人、
はい、
っていうのは、うん、やっぱ人に好かれるってこともあるし、ね、なんかこう職場でのトラブル、
はい、
人間関係のトラブルっていうのも少ない気はしますよね。
ですよね、うん、このスパイスカレーって話聞いて、うん、
はい、
そんなのわざわざやらなくたって、
うん、
でねっていう反応する人と、うん、おスパイスカレー、え、あの自分で作るんですかとか、うん、ね、食いついて来てくれる人はやっぱりこう違いますもんね、
う
ん、
そうなんですよ。
話しやすさも違うし、
そ、え、そんなめんどくさいんだったらお店行けばいいじゃんって言われたら、
うんうんうん、
多分あ、もうこの人には二度とスパイスカレーの話はし
ない、ね、話できなくなっちゃいますね。やっぱりこう人間関係が円滑な人ほど、
はい、
こうどんなことでも、
うん、
もう本当に小さなことでも軽く褒めるし、
うん、
すごいことだともうちょっと大げさなくらいにしっかり褒めるし、うん、っていうことをやってますね。
そうですね、うん、まあ、その人間関係がこう円滑になるっていうのは、
はい、
一番重要な、ね、メリットかなと思います、
はい、
あとはもちろんその相手の自己肯定感っていうのを高めてあげることもできる。当然ね、まあ、こう今またカレー作ってて、
うん、
あ、作っててよかったな、作ってる自分なんかちょっとすごいなみたいな、
はい、
気持ちにもなりますし。
ですよね、うん、だからそのお、ね、人の自己肯定感を高め、うん、
はい、
うん、られる人っていうことですから、はい、こう場をまとめるような、
うん、
ね、職場であれば上司とか、
はい、
こうリーダーのような役割の人というのはよく褒めますよね。
そうですね、うん、まあ、逆どちらが先なのか分かんないですけど、
ね、
うんうん、
褒めているとリーダーの役割を任せられやすくなるという、
はい、
うん、
いやね、確かにトラブル、人間関係のトラブルを頻繁に引き起こすような人は、
うん、
まずそういうところに ね、
ね、
立てないですから、
ね、任せてもらえないですもんね、
う
ん、
相手のこう気持ちが分かって、はい、共感力っていうんですかね、
うん、
がないと、まあ、そういうところには立てないっていうのはあると思いますね。
ですよね、
うん、あとはこう相手の、
はい、
まあ、褒めてるわけなので、
はい、
まあ、長所とかこう見定めるのが非常にうまくなる、
うん、
っていうのもメリットな、褒めてる方からするとメリットかなと思いますね、
はい、ですね、だからこう、ね、上司が部下を褒めていいところを見つけるっていうことは、うんうん、よりこう力を発揮してもらえるわけですから、うん、自分にとってもプラスなんですよね。
ですよね、
うん、そう、うん、よりいい仕事をしてくれるという、
うん
うん、
ほらよく私のどこがいいのとかいう、
はいはい、
セリフあるじゃない
ですか、はい、
そこで固まってしまうっていう、固まったらアウトっていうね
ね、
はい、
あ、ちゃんと考えておかないと、
そうそう、考えておかないといけないですよね、
は
い、
ね、
あとはこう自分の褒めた側の気分も良くなるっていうのはありませんか。
ああ、それはありますよね。
ね、
うん、ね、ほら、あの逆がよく言われますけど、
はい、
あの必要からこう、うん、部下を叱らなければならないっていう時って、
うん、
すごく損な役割とか、
うんうんうん、
役回りとかっていうのは、ね、人をこうのダメなところを指摘するのはすごく自分にもストレスがかかる、
うんうん、
もちろん相手にかかってるわけ
です、ね、はい、
だから逆に褒めて、いやーよかったな、うん、いやそれ好きだなっていうのは褒めてる側も気持ちいいんですよね。
そうですよね、
うん、
それはあると思いますね。
だこれは、ね、相手のためだけでない、
うん、
自分に対してもこう褒めてるのと同じ、うん、
そうか、ちょっと勘違いするところもあるんですかね、脳が。
そうそうそう、うん、ね、それよく言われますよね、
はいはい、
脳はこう、ね、言語に関して言葉に関して、
うん、
こう誰のことを言っているのかというのが区別できないから、
うん、そうですよね、
悪口を言えば自分に対して非難しているのと同じだし、
うん、はい、
ね、いいことを言えば誰に対して言ってても、
うん、
自分にもこう いい気持ちになるという。
そうですよね。ね、やっぱ自分の気分っていうのは、はい、それでこう周りにね伝染するっていうこともありますよね。
ありますね。
だからこう褒めて相手が、はい、気持ちがね良くなって自分も気分が良くなってそれがさらに周りに伝染してっていうこういいねサイクルができるのかなって思うので、
ですよね、
はい、褒めの効果っていうのは、
はい、
かなりありますよ、
ね、かなりありますね。
私ね先週ちょっと、はい、暖かくなってきたんで、はい、いよいよちょっとテニスの試合に本格的に出始めてまして、
はい、
今回は久々にダブルス2人で出る試合にちょっと出てきたんですけども、
はい、
そのパートナーの人がですね、
はいはい、
まあ、テニスのスクールでいつも一緒の人なんですけど、もうね天才的に褒めるのがうまいんですよ。はい、もう私のことをですね、
はい、
毎回褒めてくれるんですよ。
お、
まあ、もうどうやったらそんな打てるんですかっていう、もうそれそのプレーに憧れてちょっと今練習してるんですよとか、っていうこともめちゃくちゃ褒めてくれるんですよ。
はあ、
だから毎回練習に行くと、
はい、
すごい気持ちよくなっちゃって、
ね、
うん、
だからそれね今のちょっと例に挙げてくれたこの褒め方っていうのはこの褒め方のコツにバッチリ当てはまっています。
そうですよね、
はい、だからそれはその人にとってもプラスになってますよね。
なってる
この
と思います。
ね、ダブルスを組むとなったらあの人と組みたいなっていうふうにね思われて誘われたりするわけですよね。
はい、そうそうそうそう。でその人も、
はい、
すごいいいプレーがですね、
うん、
むちゃくちゃする人なんですね。でこうセンスもあって、
はい、
そういうとこいっぱいあるので、うん、私ももちろんこう練習中でも、
はい、
そういうとこ言うんですよ、
うん、
いやいや何々さんのでもそのサーブのあのインパクトはこれやばいですよっていう、あれはちょっとできないですよねみたいな言って、そうするといやいつも斉藤さんそんだけ褒めてくれるんで気持ちよくなっちゃうんですよねとか言うんですよ。
お、ね、
正直に
普段褒めてる人が
そう褒めてるのに私がちょっとこう本当にね、うん、いやすごいプレーの時に褒めたりすると、
はい、
いや本当斉藤さんいつも褒めてくれるんでやる気出ちゃうんですよねみたいな。
お、ね、それは褒めるのもうまいし、
うん、
なんか受け取るのもうまいですね。
そうなんですよ。でその2人がですよ、
はい、
試合に出るわけですよ、
うんうん、
試合の時なんてもう、ね、どんなにミスしても、
うん、
大丈夫大丈夫みたいなこう気持ちを上げていく、
うん、
極みみたいな状況なわけですよ。
ですよね、もう、はい、試合の最中
最中です、ね、
はい、
もうねあのねなんていうんですか、
うん、
試合中にどんなプレーしても、
はい、うん、
もう2人の褒め合いが、
はいはいはい、
半端ないんですよ試合中。いやもういいプレーが出たらいやもう天才最高みたいなのをコート上で2人で言い合うっていう、
はいはい、うん、どんどん高まっていく。
そういや来たこれ来たもうこれ絶対で取れないですそれを試合中にやってるっていうね、ちょっと非常にこう気持ちよかったですけど ね、
はい、だから練習でも試合でも、
うん、
そうやってこう褒め合って、
うん、そうそうそう
これは楽しいわけですよね。
そうなんですよ。
はあ、
そんなことが
いいことしてますね。
はい、なんでね気持ちよくちょっとおかげさまでやらせていただいてるっていう感じですね。
ああ、だからそういうところから、
うん、
このいい褒め方、
うん、
うまい褒め方っていうのがこう見えてきますよね。
そうですね。そうそうそう。まあその受け取り方も含めてですね。
はい。
ということですね。
はい。
では具体的に褒め方。
うん
のコツ、まあ、タイトルであった通りなんですけどね、
はい、
褒め方どういうふうに褒めたらいいかというところにちょっと入っていきたいなと思います。もともとねやっぱり日本人褒めるのがあまり得意ではないということなので、この褒め方のコツというのを、
はい、
具体的にこう意識していくと、
はい、
まあ、普段褒め慣れていない人でも
ちょっと
だんだんね褒めることに慣れてくるのかなと思います
、ね、ですね。
はい、
まあ、よく話すきっかけ、
はい、
話題のきっかけに、
うん、
軌道に立ちかけしみたいな、
うんうんうん、
ありますけども、
はい、
そんな感じで、
はい、
この 褒め方のさしすせそ。
お、さしすせそ。
はい。
調味料じゃないですね。
そうなんですよ。そういうのね、なんかこう、よくパッとまとまって、はい、
うん、
なんだったっけな、警察かどこかで、はい、イカのお寿司みたいな、
イカのお寿司
なんか標語もあるんですよね。そんな感じでまとめてあるので、さしすせそっていうのが、
はい、
で、これで褒めるっていうんですね。
お
う。で、さは、
はい、
さすがですね。
ああ、さすがですね。
しは、
はい、
知りませんでした。
おう。
知りませんでした。
はいはい、知りませんでした。
あ、初めて聞きました。知りませんでした。すは素敵ですね。
うん。
せはセンスありますね。
お、センスありますね。
そはそうなんですか。
お
う、このさしすせそ。
さしすせそ。
はい。で、こんな風にまとめてある、
うん、
まあ、テクニックですよね。
はい。
が、あるので、まあ、一回覚えておくと、便利ではありますね。うん、
はい。
はい。さすがですね。
うん。
知りませんでした。で、ただ、こうした、この話し方のテクニック的なものは、使い方に気をつける。
はい、そうですね。
あとは、本質を理解する、
はい、
ということが大事で、
うん、
もうとりあえずこのさしすせそでいいやっていうのだと、うん、かえって怒られたり
ですよね。そんなね、
はい、
ああ知りませんでした、はい知りませんでしたそれは知りませんでした、すごいですねみたいな、
そうそうそう、ね、とりあえずこの組み合わせだけで、
うん、
いいかってなると、うん、本当にいいこう関係を築きたいのであれば、
はい、
ちょっとこれでは、あ、もうなんか形だけの、
うん、
上辺だけのやり取りになっちゃいますよっていう。
そうですね。
うん、で、例えば、センスがいいですねっていう、はい、うん、センスっていうのは、ね、褒め言葉にもなるけれども、
はい、
なんとなくこう、相手を評価してる、評価を下すというか、
こう上から目線みたいな感じにも感じられる、
うん、うん、ですよね。だから気をつけないと、お、大丈夫かなこの場面で使ってっていう、うん、例えばジャズプレイヤーの演奏
を
後で、
プロの、
ね、
はい、
あそこのあのソロ、はい、センスいいですねって言ったら
ちょっと微妙な感じはしますよね。
ね、
君に言われてもみたいな、
は
い、
ですよね。はい、だその、ね、プレイヤーの先生から言うのは適切でしょうけど、うんうん、
はいはい、
なんか一ファンが、
うん、
何々さんのあのソロ最高にセンスよくてみたいに言うと、はいはい、ねえ、
だそれはちょっと微妙な感じもしますよね。
そうなんですよね、うん、だからそこはちゃんとこう分かって使うと、
はい、
これこう自分と、なんて言うんでしょう、同等と認めているような人から、
うん
うんうん、あ、センスいいねっていうのは嬉しい、
うん、そうですね、
はい、もうね、そうじゃないとしたら、あ、気をつけよう、ね、なかなかいい線いってますねみたいなこと言われると、うん、
ね、それはまずいですよね、
はい、うん、本人はそれで褒めてるつもりだったとか、
そうです ね、
ね、プロに向かって上手ですねとか
ね、
はい、
そこはやっぱり素直に自分の感想を、
はい、
こうね、まあ、そのテクニックがどうとかっていうよりかは、
はい、本
当その感動したっていう思いを伝えれば十分なのかな。
そこですよね、
うん、
さっき の、 ダブルスの、
はい、
その方が、うん、なんかそのもういつも憧れて、
うん、
それができるようになりたいと思って、うん、それはすごくこう、
うん、
もう誰にでも使えるというか、
はい、
で本当にこう気持ちが伝わってくる、
うん、
ね、斉藤さん上手ですよね、最近上手くなりましたよね、
うん、
結構いい線いってますよねとか言われたら、
はい、
もう明らかにそっちの人の方が上に立ってる感じ で、 す、ね、
うん、
でも憧れて、いや本当どうやったらそんなサーブ打てるんですか、
うん、
っていうこの、ね、質問形式みたいな、
はい、
これも、ね、テクニックの一つですけど、うん、こういうので言われるとね、そのまま受け取れるし、
そうですね、
うん
うん、ですよね。
ということで、
はい、
こうなんか上からの評価にならない褒め方をするのがいいと、
はい、いいですね、
はい、うん、これは立場によってはそういう、ね、上手になったよっていうのが適 切な関係もあるけれども、
はい、
ね、そうじゃないこう同じテニスクラブに通っている仲間っていうのであれば、うん、これは、ね、仲間同士の褒め方というのを考えるといいという、うん、
そうですね、
はあ、だから評価するというよりもやっぱりこう好きだなとか自分の気持ちですよね、
うん、そこをストレートに伝えていくっていうのがですね、いいですよね、うん、じゃあいくつかちょっと、
はい、
まとめたコツをですね、
はい、
お話ししていきたいんですけど、
はい、
まず具体的に褒めていく、
うん、はい、
はい、
ですね、具体的でないと、うん、はい、なんか良かったよとか
それいいねとか
結構いいねとか、
はいはいはい、
これだと、
うん、
ね、本人は次の行動につながらないので、
うん、
まあまあ嬉しくはあるけれどもそこまでかなと、
うん、
特にこう上司から部下に何か褒めるような場合ほど具体的に褒める、
うん、ちゃんと見てるよっていう証拠にもなりますしね、
はい、ね、
具体的に褒める、
うん、
はい、それからですね、
はい、
真剣な顔で褒める、
はい、
これは
褒めるときは、
はい、
特にこう気をつけるといいんですけども、
はい、
まあ、あの相手との関係にもよるんですけどね、
うん、
なんとなくこうニコニコしながら喋ってて、で、途端にパッと真顔で、
うん、
いや、あの話変わりますけど、
うん、
あの斉藤さんのあれすごいですよね、うん、って言われると、
はい、
途端に真実味が出てくる、
こうつながりで笑いながら言うよりも、
はい、うん、ね、なあニコニコして、うん、あれいいですよね、いや上手だと思ってるんですよって言われても、
はいはい、
なんか流れ、あ、ありがとうございますぐらいで流しちゃうのが、
うん、
パッと本気で褒めてるな、
はいはい、
というのが、これはこう真剣な顔で褒める、
そうですね、意外とここってこう苦手意識がある人が多いのかなと思うんですよね、
はい、
真剣な顔で褒めている、
はい、
ちゃんと話しているんだけど、
はい、
こう本気で言ってないように思われてしまう、
もったいないですよね、
ね、本当に褒めたくて、褒めるところがあって褒めてる、
はい、
これが伝わるっていうのは意外と難しいですよね、
ですよね、
うん、
だから褒めるのが苦手で、
はい、
とこう自分で感じていて、でも褒めた方がいいよと言われて頑張って褒める時にそうなりやすい、
なりやすい、
なんかこう、ね、ニコニコっとしながら、
うん、
だからこうなんかお世辞を言ってる姿勢になっちゃいますもんね、
そうですね、
うん、
そこは真剣な顔で言うというのは一つのポイントなんですかね、
ですね、
うん、
はい、
真剣な顔で、
真剣な顔で、はい、あの謝る時に、
うん、
ね、ヘラヘラしてたらそれは伝わらないですけど、
うん、
逆に褒める時もちょっとこうピリッとした顔で、うん、まあ、ずっとそのまま、ね、こう真顔を続けなくてもいいんだけれども、
うん、
ちょっと一瞬、
一瞬ね、
真顔を見せると聞きますよね、
はい、聞きますね、はい、それからですね、
はい、
本人がいないところで褒める、
はい、
はい、これは第三者から伝わるという
そこですね、
最強の効果が、
はい、
ありますよね、
はい、これをの、うん、本人がいないってことは、
うん、
明らかに狙ってないことになるわけですよね、
うん、本音ですよね、
うん
うん、
でしかもこう、あ、しょっちゅう言ってるんだろうな、
うん、
ということも伝わる、
はいはい、
なんか、うん、1年に1回だけその人のことを陰で褒めたのがその人の耳に入るっていうのはちょっと考えづらいので、
うん、
あ、この人しょっちゅう自分のことをよく言ってくれてるんだろうなっていうふうに伝わりますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、これはあの本当に相手にとっては、
うん、
こう本当の褒めとして伝わるので、こう、まあ、半分狙いだとしても、
うん、
こうどんどんやった方が
いいですよね、
いいと思いますね、
で、そう第三者から伝わった時にはもう最強の効果として相手に伝わっていくというのがありますもんね、
ですね、
あとはですね、
はい、
先ほどちょっと出ましたけども、
はい、
質問形式で褒める、
はい、
うん、これどういうことかというと、
うん、
え、そんなすごいサーブってどうやったら打てるんですか、
はい、
っていうような ね、こういうやつですよね。あとは褒めた後にどうやってやったんですかとか、でもこれは褒めていることがもう前提で、
はい、
しかもそれがすごくてもうどうやったのかっていうのを聞いているとい う
ですよね、
うん、質問形式ではあるんですけれども、はい、それ自体がもう相手を褒めていると、ということですよね。
褒めている内容は前提として、もう一歩先へ行ってるんですもんね。
そうですね、
これは相手にとっても、受け取りやすいし、
そうなんですよね、その受け取るのももう前提みたいな形で、質問してるわけなので、
はい、
でね、まあ、これはこ答える答えなければいけない質問っていう感じにもなってますから、はい、まあね、認めて受け取ってもらえるっていう効果もありますよね。
ですよね、だから質問形式はいいですよ ね
質問形式は結構使えるかなと、嫌味もないですし、
はい、ね、でこのよく褒められた時に、
はい、
否定しちゃう人多いんですよ ね、
そうです
ね、いやいやそんなことないですよ、
はい、
でこの質問形式だと仮に、いやそんなことないですよと言われても、
はい、
もう一回食い下がりやすいんですよね、
そうですね、
ね、いやこんなサーブどうやったら打てるようになるんですかって言われて、いやいや大したことないですよって言われても、いやぜひ教えてください、っていうのでもう一段階褒めてる、
そうですね、具体的な本当の質問にも移行できますもんね、
はあ、
なのでこれはね結構、質問形式で言ってしまうっていうのは
いいですよね、
はい、その後のコミュニケーションもつながりやすい
って
ありますね、
はい、
あと、はい、まあ、先ほど具体的に褒めるっていうのがありましたけども、さらっと小さいところもさらっと褒める、
その大それたことじゃないけども、
そうなんかすごくとあるプロジェクトで成功して、
はい、
それはもう褒めて当然ですし、ね、褒められる方もそうなんですけど、
そう期待してるから、
そう、でも本人からするとこう細かい努力ってたくさんあると思うんですよ、
はい、
何気ない、あ、そんなところまで見てるんだっていう小さいところほど褒めるっていうのも一つのコツかなと、
はい、
大きいところではなくて小さな気づきっていう、それをさらっと、ね、さらっと言う、
ね、だからそういうところ気がついてくれる人が少ないから、
ね、
言ってくれるだけで、あっていう、ね、結構小さいことなのに嬉しさは、
嬉しさは尾を引くっていうか、
うん、
だからこうそこはこう先ほどね真剣な顔で褒めるっていうのと、
はい、
もう少しかライトな感じで、でも気づいたところっていうのはすごくピンポイント、
ね、
で本人が努力しているところ、
はい、
っていうのをさらっと一言、あ、ね、あれのこれこうやってたのすごい良かったよねっていう、でもそれで終わりにしてしまうとか
ね、はい、そのくらいで、ね、
そのぐらいで、でもやってる方は、
はい、
あ、やっぱりあそこやってて良かったなっていう感じになってくるんで、
ね、
はい、小さなところもさらっと褒める、
はい、
こんなとこで、あとは、あ、そうだ、そう、褒めるタイミングっていうのは、
はい、
思った時その時に言うっていう、これも大事かなと思うんですよね、
はい、
なんかためらったりとか、明日言おうかなとかじゃなくても、
タイミング見計らわないで、
褒めるに後ではないっていうのは思ってるんですけども、
はい、
その時にもうスバッと、そのタイミングで褒めるっていうのもこう、はい、褒めるのが苦手な人にとっては意識するといいかなと思います。
ですね、そう、やっぱりね、今起きた出来事に対してとか、はい、今知ったことに対してのポンという反応は、やっぱり本音だなっていうふうに伝わりますよね。そうですよね、
あんまり引っ張りすぎてしまうと、なんかこうちょっと重いし、
ね
え、そっとこう小さく褒めていくというのも大事かなと思います。
ですね。
はい、まあ、こうやってこう褒め上手になっていくと、
はい、
褒める側、もちろん褒められた側の効果っていうのもものすごくありますし、
はい、
褒める 褒め上手になるということは、
はい、
こう観察力っていうのも上がってきますよね。
褒めるポイントを、
うん
うん、
相手がどこにこう努力してるかとか、
はい、
褒めるっていうのも意識していると、
うん、
相手のいいところにも目に、ね、当然つくようになるし、
はい、
相手のこう観察力が上がっていくっていうのはあるかなと思います ね、
すね、うん、相手を見てなきゃ褒められないですもんね。
あとはそれで具体的に褒めるっていう行為はやっぱり伝え上手になっていく、
うん、
こう気づいてそれを伝えないといけないので、
はい、
ね、相手に褒めてるっていうことがちゃんと伝わるっていうことはね、
はい、
そんなこう簡単なことではないので
ですよね、
うん、
やっぱりコミュニケーションは伝わってなんぼですもんね。
そうなんですよね、
うん、
なのでこう、
うん、せっかく伝えるならやっぱりいいことの方がいいですよね、
はい、いいですよね、
うん、
伝え上手になっていく、
はい、
それもいいところかなと思います、
思います、
はい、ではあの NG な褒め方
お
っていうのをちょっと触れたいんですけども、
はい、
これはせっかく褒めてるのに、
はい、
NG な褒め方って言われると、
はい、
ちょっとね、
うん、
あの悲しいかなっていうところはあるんですけども、
はい、
褒めるときにここに気をつけようっていうのは何かありますか、
はい、そうですね、
はい、
あのさっきの、
はい、
ちょっとこう上からの評価に、うんうん、なっている、
はい、
というのはまず一つ非常に大事なとこですよね。
とか上から目線の褒め方、
はい、
っていうのになってないか、
はい、うん、あとは、それは嘘でしょっていう明らかな、
はい、
大げさというのかな、
うん、
これはまあ冗談と分かるこうなんかじゃれ合いみたいなのならいいんだけども、
はい、
ね、いや何々さんのこれってもう世界一で、みたいなのはこれは褒めていることじゃなくもうなんかじゃれ合ってる会話だなっていうくらいに捉えた方が、はい、いいですよ ね、
そうですね、
相手もこう本気では受け取れないの で、 ですね、
うん、嘘とはかオーバーな褒め方、
はい、
まあ、これはその明らかなオーバーじゃない微妙なやつっていうところで悩んでる人も多いのかなと思いますけどね、
は
い、こう褒めたいんだけど、
はい、
つい力が入ってしまってそこそこ普通の取り組みなんだけどすごい褒めてしまってそれ思ってないですよね
ああなるほどね、ちょっと大げさな表現になってしまった、
うん、ついつい なりがちっていう、でこれちょっと力が入りすぎてしまうと、ね、先ほどそのさらっと小さいところをさらっと褒めるという、
はい、
ありましたけど、ついこうね、よく褒めようとしすぎてしまって、逆にそれが嘘っぽくなってしまう、
なんかねこう芝居がかってくる、
芝居がかってる、
うん、
意外とこれはでも悩みが多いかなっていう気はします。
しますね、
難しいところ、本当に相手に伝わるのにはどうしたらいいかっていうところで、これが結構ね、
はい、
ネックになってる人が多いかなと思います。
ですよね、
はい、あとは誰かと比較して褒めるっていう、これもあまり良くないですよ ね、
はい、これはもうひっくり返したら自分にもまたマイナスが返ってきかねないという、
はい、
ね、そこで誰かの悪口を同時に言ってるのと同じに、うん、なってしまうので、
そうですよ ね、 ね、気持ちよくはないですよね、
はい、うん、何々さんに比べたらだいぶうまいねみたいに言われても
はい、何々さんをねけなしてるみたいな形で、あまり気分がよくない
ですね、はい、だからこう比較をして褒めるはやめた方がいい、
そうですね、
うん、
はい、NG な褒め方は、
はい、
上から目線になってしまうこと、
はい、
それから明らかな嘘と分かるようなオーバーな褒め方、
はい、
まあ、過剰な褒め方ですね、
はい、
それから誰かと比較して褒めてしまう、
うん、
はい、これにちょっと気をつけたいなと、ね、せっかくね、
はい、
褒めるわけですから気をつけてちょっと褒めていきたいなと思います、
はい、
では最後に、
はい、
受け取り側のちょっとしたコツ、
お、褒められる側、
褒められる側、
はい、うん、
これはね自分が褒めてるだけではなくて、
はい、
もしというか褒められた時っていうのは、
はい、
ね、気持ちよくやっぱり受け取りたいなと、
ですよね、
思いはありますよね、
はい、はい、から 受け取る側としては、うん、褒められる側としては、はい、大きく2つ意識してるといいなと思うんですね、
はい、
1つはちゃんと受け取る、うん、もう1つはできたら、これは、ね、はい、その状況にもよりますけど、うん、できたら相手にも返す。
それはいいですね、
はい、そのまさにダブルスの状況です
よ、ね、あ、そうそうそうそう、
はい、
なんか自分が、あ、思ってるのに言ってなかったなっていう、ちょっとこう思いもあって、
はい、
素直にそうで褒められたっていうのはありましたね、う
ん、ですね、
はい、
だちゃんと受け取るということと、うん、できれば相手にも返すという、うん、これがいい褒められ方かな。
そうですね、うん、やっぱりよく褒められて、
はい、
あのさっきちょっと言いましたけど、うん、え、それ本当に思ってますかとか、あの、いや、嘘ですよねとか、まあ、そこまで大にしても、いやいや、そんなことないですよとか、
ね、
こういろんな受け返し方があると思うんですけど、
はい、
まあ、それ嘘ですよねっていうのはもう一番良くないんです
ね。
たとえそうだとしても、
はい、
言う側としては、受け取る側としてはそれはもう絶対言っちゃいけないかなと思うんですよね、
はい、
まあ、共通してるのは、うん、こう相手の思いを、
はい、
宙ぶらりんにさせてしまう、
そのね、褒めてくれた相手の、
うんうん、もし、ね、褒めました、
はい、
で相手にそんなことないですよとか、うん、いや、思ってないですよねとか言われた時に、
うん、
逃げ場がないんですよね、
ね、うん、またいやいやいやっていうくらいしか、
うん、うん、
ね、
そう、だから言ってみれば投げられたボールを受け取らないで、そこにポンって投げちゃったみたいな、
うん、
そう、もう少なくともね、褒めた側というのは、うん、こう相手にそういう思いを伝えたいと、
うん、
はい、に気持ちよくなってもらいたいっていうのはこう気持ちがあるわけなので、
はい、
それを受け取らないでこうポンって宙ぶらりにしてしまうと、
うん、
非常に相手にとっては辛いですよね。
ですね、うん、やっぱりちゃんと受け取って、
うん、
でさっきのそのダブルスの、ね、はい、方みたいに、うん、いやー、ありがとうございます、いつも褒めてくれるんで、
うん、
なんかやる気出ちゃいますよ、
あ、そうそうそう、
みたいな受け取り方、
最高の受け取りをしてくれてるわけですよね、
ね、うん、まさにこう、うん、お手本っていうことですね。確かに、
だからやっぱりその方は、
はい、
そのダブルスのパートナーの人は、
はい、
受け取るのがそうやってすごい上手いわけですよ。多分私がこうね、あの、いや、あのプレー本当すごいですよねって言って褒めた時に、
はい、
普通というか大抵は、いやいやいや、そ、全然そんなことないですよ、
うん、
斉藤さんの方が、
うん、
やばいプレーいっぱいあるじゃないですかとかっていうのがね、うん、多いと思うんですけど、
はい、
その人は、
うん、
ね、受け取ってくれて、
はい、
いや、いつもそんなに褒めてくれるの本当やる気出ちゃうんですよって、でもなかなか逆に言えないですよね。
ね
ー、なのでこっちもまた、ね、うん、いいところはちゃんとこう伝えていきたいなと思うし、
うん、でそしたらこうどんどんいい関係になっていきますね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、やっぱりね、スポーツとかそんなんでも、はい、いい気持ちでやれてなんぼですから、うん、
ですよ ね、 ね、苦しむためにやってるわけじゃないですからね、
うんうん、しかもその、ね、大人のそのスクールなんて別にこう、うん、趣味でね、みんなこうポロポロ集まってきてるものなので、
は
い、別に会社でもないですし、
ね、
ね、褒め合ってどうこうみたいのってあんまりないと思うんですけど、それでもまあ、だから本心で、ね、
はい、
言ってくれてるわけですよ、ね、なんでみんなやる気が出てしまう、
ね、あ
の、すごいいいスクールなんですけど、
いいですね、
はい、
ね、いい雰囲気をなんかみんなで作ってる感じですね。
そうなんですよ、
うん、
なんで継続してますね。
はい、ね、
はい、
はい、いいですね。
継続するって意識すら飛んでますけど、
うん、
はい、
ね、一番いいですよね。
それ、そうそうそう、こんな形でやっております。
はい、
ということで、
はい、
今日は褒め方のコツですね。
はい、
はい、ということでお話してきましたけれども、
はい、
なかなか褒めるというのはできそうでできない。
うん、
でもしっかりできていれば人間関係がすごく円滑になる。
なりますね、
うん、ことだと思いますので、
はい、
ぜひ褒めるということに、ね、
ね、
はい、取り組んでいきたいなと思います、
はい、
はい、では本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。